仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、いつから仕組み化を始めたらいいですかについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、まあ、日本アントレプレナー学会としても、まあ、僕の、ね、サポートとしてもこの仕組み系を、まあ、サポートしているわけですけど、特に、ね、エグゼサポートの方は、
はい、
一人社長であるとか、本当にもう、数名のスモールビジネスの方っていうのは結構多くて、当然中小企業とかある程度の中堅企業さんもいるんですけど、昼過ぎたのに結構その小さい会社さんが多いんですよ。で、その方にね、たちで仕組み経営で取り組んでる方も実はいるんですけども、まあ、一人ビジネスでもね、一人仕組み経営作ってる方もいるんですけど、結構ね、大半の方っていうんですかね、多くの方が、ちょっとまだこの仕組み経営をに取り組むタイミングじゃないんじゃないかなとか、
はい、
うん、まだね、こう自分でできちゃう、数名で困ってるから、こう仕組み化をするイメージがこう微妙に湧かないとか、っていう方が結構多いんですよね。
はい、
うん、で、確かにね、こう仕組み化に取り組むっていうのは、例えばマニュアル化しましょうとか、こう業務を洗い出しましょうって非常に労力使うので、
はい、
うん、なかなかこうハードルが高いなってイメージがあるんですけど、
はい、
やっぱね、その中で思ってるみんなの共通のその疑問っていうのは、こういつから仕組み化を始めるのが正解なのかと。
うん、
うん、っていう、まあ、声があると思うんですよね。
うん、
うん、なので、まあ、そういう前提で今日ちょっと清水さんにお伺いしたいのは、まあ、はい、まあ、そのものズバリなんですけど、
はい、
こう、まあ、小さい会社であってもこういつから仕組み化を始めたらいいんでしょうかっていうところのですね、はい、考え方を教えていただきたいなというふうに、はい、いかがでしょうか。
はい、そうですね。
はい、
仕組み化のちょっと定義によるかなと思ってて、
はい、
まあ、今いろんなところで仕組み化って言われてるじゃないですか。
そうですね、
はい、
なんとか丸々の仕組み化、丸々の仕組み化っていろいろありますよね。
そうそうそう、まあ、うん、例えば集客の仕組み化とかあったら別に一人社長でもやるべきだし、うん、みたいな話だったんですけど、
は
い、うん、でうちのその仕組み系っていうメソッドの中では、仕組み化っていうのはまず経営者の人生から始まって、
はい、
会社のね、コアバリュー、基本的な価値観を作り込むところから始まるっていう、
うん、
そこからも仕組み化っていうふうに考えてるんですけど、
はい、
っていうふうに考えたら、まあ、こう自分はそのこの仕組み系のベースとなる考え方とかメソッドを全部アメリカで学んできたんですけど、
うん、
でその時学んだのは、その最初の社員を雇う前に始めなさいって言われ
たん
です
。まさに一人。
そうそうそう、はい、まさに一人か、もしくはまあ創業者二人になれば、そのね、3人目雇おうかなと思った時にもう始めなさいっていう話なんですけど、でなんでこれ大事かっていうと、
はい、
コアバリューって結構採用に関わってくるんですよね。
採用に関わってくる、
はい、
うん、
どういう人を雇おうかって考えた時に、
はい、
自分たちのこう価値観に合う人を雇っていくっていうのが、
うん、
仕組み系の中での大きなテーマなので、
はい、
考えると最初の人を雇う前にまずその自社のコアバリューを決めておかないと、
うん、
どの人を雇おうかなっていうのがまず決められないので。
なるほど、確かに。
だからそういう意味で、最初の人を雇う前に始めなさいっていうふうに言われたんですよ、ね。
はい、以前にあの自社に合う人材が集まってくる仕組みとはっていうテーマで、
はい、
のお話をさせていただいたと思うんですけど、はい、その時にね、なんかスペック的な採用よりも、
はい、
まあ、その価値観
うん、
とか、まあ、会社のビジョンとかそういうものを明確にしておいて、はい、それで似合う人を採用するっていう話がありましたよね、
はい、うん、そうですね、うん、
だから、まあ、なんかこういうことができるかなではなくて、価値観採用するには、はい、やっぱ最初にコアバリューを決める、仕組み化をするのが大事ということなんですかね、
はい、そうですね、
うん、
まあ、あと今のご質問に答えるんであれば、
はい、
まあ、小さい時から始めた方がいいかなっていう感じです。
いいかな、はい、作りやすいかなみたいな、
はい、まあ、うん、具体的にどういうところまでやるかっては別なんですけど、こう仕組み化って発想を持って経営するっていうのがもう今すぐやった方がいいかなと思ってる、ね、
あ、はいはいはい、
でこれ理由が2つあって、
はい、
まあ、1つ目はもう単純なんですけど、 結構、ね、笠松さんもやられてるから分かると思うんですけど、
ええ、
マニュアル作りをするのにも、
うん、
あの職務契約書を作るのにも、
はい、
人が増えてくると大変なんですよ、やるのが。
大変ですね。はい。
で、マニュアル作るにしても、こうみんなで作るにしても、やっぱフォーマットをみんなでこう、あーだこーだ調整しないといけなかったりとか、
はい、
そのマニュアルの流度、どこまで書くかとか、
うん、
その文章とか、なんかその辺整えないといけないので、
はい、
人数が多いと、ものすごいそれが大変だっていう。
そうですよね。
はい、
うん、今、うちでもマニュアルを作ってくださってるね、あの担当いますけど、もうずっとこう、常に作り続けてますね。はい。まあ、やっぱボリュームも、人も増えてるし、ボリュームもね、多くなってるので、非常に大変だなっていうふうに思います。
そうですよね。これが後からになると、さらに大変だと。
はい。あ、確かに、
はい。で、これが1個と、
はい。
で、もう1個は、まあ、最近これ僕、すごい思ってるんですけど、
うん、
まあ、特に、社員数がそこそこ多い会社さんだと、
ええ。
仕組み化していくっていうのって結構会社のもう文化そのものを変えていくみたいなイメージに近いんですよね。
あ、そうですか。
はい。なんか今までは属人的なやり方とか、
はい。
職員的な視点でやってた仕事のやり方を、もう仕組みというやり方に変えていきましょうっていう、こう、試みなので、本当に会社の文化変えていくっていう感じにもかなり近いんですよね。で、これもさっきの質問で、会社の文化変えていくのって、結構でかくなればでかくなるほど大変になってきて、で、その大きくなってから文化変えると、絶対辞める人が出てくるんですよね。合
そ
わ
う
なく
で
なっ
す
て。
よね。それすごいわかります。イメージしますね。
だそういうのに社長はやっぱ耐えられなくなってくることもあるし、でかくなってから。あとなんか昔にたまたま企業文化に関してすごい勉強する機会があったんですけど、その時に、学んだのが、ちょっと待って、正確な人数忘れちゃったんですけど、会社の文化って最初の15人だったかな。なんか、そんぐらいの規模の時に決まるっていう理解だって。だから最初の15人にどういう人を入れるかでも決まっちゃうっていうふうに書いてあったんですよね。
へえ、15人なんですね。
だからその時に属人的な仕事のやり方の文化作っちゃうと、変えられなくて、大きくすごい大変っていうのが出てくると思うんですね。小さいうちからこの仕組みに基づいてやって、こう、まあ、いつも言ってますけど、人を責めるんじゃなくて、仕組みを変えていきましょうと。なんかと。っていう文化に変えていけば、でかくなった時もすごいいい文化で成長していけるっていう。なんかそういう
確
の
か
があっ
に
て。
そうですね。仕組み化とかは特に意識しないで、まあ、その人任せで、その人の、ね、スキルに依存してやっていくと、こう、責任の所在も人についちゃいますよね。で、あいつがどうのこうのっていうような、こう、不平不満も出てきやすくなるイメージはありますよね。
そうですね。だから、ムジグラムっていうマニュアルで有名な無印良品。あそこのね、本読めばわかると思うんですけど、もともとはやっぱ職人的な気質の会社だったんですけど、まあ、それをこう仕組み的な文化に変えていくためにムジグラムっていうマニュアルを作ったっていう話が出てきて、あれもね、でかい会社だから、何年もかかるプロジェクトになっちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、最初からちゃんと仕組みの文化があれば、で、そこまで大変じゃないっていうのもあるので。まあ、ちょっと宣伝になっちゃいますけど、僕らも まあいつから始めたらいいですかって言ったら、まあ、今から考え始めた方がいいです。
今でしょと。
答えざるを得ないですね。
そうですね。確かにその仕組みを作るっていう上では、仕組みを作るというフェーズと、仕組みを運用するっていうフェーズがあるわけじゃないですか。そう考えると、大きい会社になってから仕組みを作ることもすごい大変なんだけど、それを運用して回していくっていうのはもっと大変だと思うんですよね。定着させる。
そうですね、
あと本当にもう数人の段階から仕組みを意識して仕組みを作って、で、数人の段階で仕組みを回していくと、その回した社風というかやり方が拡大していくだけなので、導入がしやすいし運用しやすいっていうイメージがありますよ
そう
ね。
ですね。で、うちのお客さんでね、いましたね、そういえば。最初、数十人ぐらいまで成長した会社で、で、属人的な仕事やり方したんですよね。それで一気に、社員辞めちゃったんですよね。 社長の、そのマネジメントの仕方もちょっとまずくて。
あ、そうですか。
で、本当数人に戻っちゃったんですよ、会社が。
はい、はい。
で、そこの時に、どん底の時に講座に参加してくれた人がいて。
はい。
うちの。で、そこで考え方を企業家的なこう仕組み化思考に変えて、
はい。
またんですよね。
おお。
で、もう一回立ち直そうっていうことで、
うん、
その数人だったんですけど、その時からもう仕組み化思考で、人を責めるんじゃなくて、
はい、
マニュアル作って仕組み回していこうっていう考え方になって、うん、今さらに成長してる会社があります。
素晴らしい。そうなんですね。
すごい楽って言ってましたね。
あ、そうですか。
はい。全然違う。
ああ、すごい、なんか僕も実感できますね。そう言われてるお前はどうだって言われると、
はい、
よく考えると僕も仕組み経営を構築しようとしたのが多分3人ぐらい、
はい
はい、スタッフさん3、僕を含めて3人ぐらいの段階で仕組み化を意識していて、はい、今はね、もっと全然増えてますけど、
はい、
全員仕組み化志向なんですよね。
ああ、なるほど。
そう、目の前に起きたことの問題は、はい、問題じゃない、これは仕組み化のチャンスだっていうような思考になってて、
おー、
この時点で人に問題ではなくて仕組みに問題があるっていう全員発想じゃないですか。
はい、うん、
確かに。それをマニュアルに反映して、そのマニュアルを運営していくっていうような、
うん、
いかに仕組み化を作って、美しい仕組みを作っていくかみたいな感じで共通言語ができてて、みんなその意識があるので、うん、
すごい文化でしますね。
そうだから、そうね、ちょっと言われてみて、今ちょっとふと思っ、はい、ようやくちょっと今気づいたんですけど、あ、確かにその仕組み化の文化だなと。
うん。
うん。本当小さいってこそ仕組み化の最適な、
うん、
タイミングであり、取り組むべきことなんだなっていうふうにですね、
うん、
思いましたね。
そうですね。うん、まあ、仕組み化ってテクニックでもあるんですけど、そういう文化でもあるので、
はい。
そういう意味で言うと、小さい時から始めた方が文化は作りやすい。
うん。確かに。ということはですね、我々がこうね、お伝えして啓蒙していかなきゃいけないことって、
はい、
おそらく仕組み化イコール手順書マニュアル化作り、はい、大変っていうイメージで終わってるところは結構あると思うんですよね。
うん、
うん、そうじゃなくて、その自分の価値観であるとか理念であるとか、この文化を作るっていうところ、
うん、
そこをもうちょっともっとフォーカスして、そこにこうついていただくようなアプローチが必要なんじゃないかなっていうふうに、
あ、
改めてこう、そうですね、そうしなきゃなっていうふうに思いましたね。
うん、そうですね、確かに。うん、
はい、うん。いやいや、まさに本当に小さいこと、とこそ、今、はい、今やりましょうよと。
はい。
その理由づけが、腑に落ちた感じがします。
ああ、いいですね。
はい、ありがとうございます。それでは、仕組み系ポッドキャスト。今日はですね、いつから仕組み化を始めたらいいですか、をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。